はようございます。当初今日はですね、15周年ということで、そしてそれと創立集会を予定してましたが、あまりにもコロナや風邪の方が多くて、1週間来週に伸ばします。でも15年ほど前に私たちが長岡に引っ越してきたんですね。でそれはこの神様の愛をこの町の人々に語るために来たんです。でそういう中でこの教会名もアガペとしたのも特に神様の愛を強調するためですが、今日共にヨハネの3章16節を見ますが、とっても有名な聖書箇所ですね。ある意味最も有名かもしれません、聖書の中で。そのヨハネの3章16節177ページになりますが、聖書全体をそこにまとめているような感じもしなくはないんです。そして神様の素晴らしい愛は聖書の至るところに示されますね。旧約聖書、新約聖書にありますが、しかしここにはそれが特に強調されてますね。さあ今日は神は世を愛されたということを共に見ていきたいと思います。ヨハネの3章の16節ですが、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。こういう有名な御言葉ですね。イエス様のその生涯、また特にその十字架上の死は、神様の素晴らしい愛を私たちに示しています。鮮やかに示してますね。さあこの御言葉を共に見たいと思いますが、まずは、このヨハネの3章の、16節ですが、神は誰を愛されたのかということですね。神は誰を愛されたのかということを考えたいと思いますね。ここには神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。ですから今日は、神は世を愛されたということですが、この世というのは私たち人間を指してますね。神はすべての人、世のすべての人を愛しておられるという、こういうことですね。ユダヤ人は特にこのメシアが、自分たちの救い主としてユダヤ人を、救助するために使わされる、ものとして理解してました。で、特にそれは、このメシアが王様として彼らを勝利へと、彼らを植民地から解放するために、そして彼らを元の栄光へと導く、そんなふうに理解していました。私たち人間はどっちかというとその、目に見える世界をむしろですね注目しがちですよね。イエス様のこのお働きをそのように、旧約聖書にもそういう約束もありますから、そういうように見ておりました。しかしながら神様はこの救い主を、全世界のために使わせてくださったんですね。ここにあるように、世を愛された、ユダヤ人もそうですが、私たち異邦人も愛してくださったんですね。この世を愛された、これは神様の最初からのご計画であり、ユダヤ人を通して全世界の全ての人に救いの道を用意するために、そういうご計画でしたね。もうちょっとこの神は全ての人を愛しておられるということを今見ましたけれども、この世を愛されたというところには、神様は結局、罪人を愛しておられるということも言えます。 神様は罪人を愛しておられるんですね。まあ、全ての人を愛しておられますが、まあ、言い換えれば全ての人が罪人だというふうに聖書を言っておられますからね。まあ、一箇所ちょっとここに何か挟んで一箇所見ますと、ローマの5章の8節ですね。ローマの5章の8節になりますが、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますとありますね。まだ罪人であるときにこの愛を明らかにされたんですね。聖書を見ますと、私たち人間はすべて罪人です。そしてそういう罪人を神様は愛しておられますね。神様の愛は無条件の愛、まあアガペですね。そしてそれは私たちが、まあ、良い人だから、あるいは神様の愛にふさわしいからというのではなくて、そうではなくて無条件に愛されるんですね。罪人を愛されます。で、まあ、この罪人というのは神様に反抗するものですね。そういうものを愛されたんですね。まあ、聖書の中を見ますと、神様の愛は様々なことに例えられますが、まあ、一箇所旧約聖書になりますが、イザヤの49章の15節ですね。イザヤの49章の5節になりますが、1207ページですね。イザヤ書49章の、あ、ごめんなさい、15節ですね。ですから、1208ページですね。1208ページですが、15節。女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。ただ、女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。まあ、この母親の愛に例えてますが、それ以上の愛だということですね。たとえ母親が自分の我が子のことを忘れたとしても、神様は私たちのことを忘れないということですね。無条件の愛、私たちの良い生活に基づく愛ではなくて、一方的な神様に逆らうもの、罪人へのこの愛ですね。さあ、このヨハネの3章16節に戻りますが、ここでは特にこの愛を強調していますけれども、16節もう一度読みますと、神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう愛されたとありますね。このほどにという表現が大事ですね。神はどれほど私たちを愛されたのかということですが、それは、ご自身の一人子をお与えくださるほどに愛されたんですね。一人子イエス様をお与えになるほどに愛されたということになりますね。まあ、神様の愛は様々な形で示されてますね。この人間に、私たちに。それは創造の御業、日頃の私たちの必要を備えたりする中に、様々な形で神様のこのご愛が示されてますけれども、しかしここではこの一人子イエス様をお使わしくださることによって、それが何よりも鮮やかに示されてますね。神様はその一人子を愛された、これはもう言うほどもないですね。永遠のこの昔から愛されて、そしてそういう愛の交わりの中にずっと御子イエス様とおられたんですが、そのようにそのような深い愛を持っていながら、その愛するイエス様一人子を私たちのために使わすほどの、そういう愛なんですね。まあ、皆さんどうでしょうかね。 お子さん持ちの方が結構いますけれども、その我が子をそうですね、誰かのために、はい、私は捧げますというように考える親はどうでしょうか。そうはいませんね。いないと思いますね。で、特にましてやその相手が、まあ、私たちにいつも敵対したり失礼だったり無視したりこうしているとしたら、なおさらそれはまず考えないでしょうね。どれほど私たちを愛されたかというと、御子をお使わしくださる、お与えになるほどに愛されたんですが、まあ、ここにあるのは実にその一人子をお与えになったほどに要愛されたとありますが、この一人子はなんと私たちの代わりに裁くほどに愛されたんですね。だからこの一人子をお与えくださるほどに愛されたといっても、具体的にそれを言うとすれば、それはイエス様が、私たちのためにこの地上に住まわれたんですが、それだけではなくて私たちのために十字架にかかられたんですね。死なれたんですね。まあ、聖書を見ますと、罪の裁きは死です。罪の裁きは死です。イエス様はこの私たちのに代わってこの裁かれたんですね。それこそがイエス様の来られた理由です。この私たちのために十字架にかかられ死なれたんですね。私たちに代わって死んでくださったんです。すなわち私たちの罪は本来裁かれなければならない。神様は義なるお方ですから、罪を見逃すようなことはしません。しかしながらイエス様がその私たちのに代わって裁きを受けてくださったんです。ここはだからそれほどまでに神様が私たちを愛されたということです。この御子をお使わしになる、御子をお与えになるほどにというのは、単にこうイエス様が地上に来られたのではなくて、イエス様が私たちのために十字架にかかられ死んでくださった、代わりに裁かれたんです。このような、愛なんですね。さあ、でもこの神様の愛は、じゃあ私たちにとって何を意味するかということを考えたいんですね。何を意味しますかということですね。まあ、この16節では、神は実にその一人子をお与えになったほどに要愛されたと見ましたけれども、その続きですね。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとありますね。御子を信じる者が、それはっていうのが、そのこういうためにということですね。こういうために御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるということでは、どういうことかというと、誰も滅びる必要はないということですね。誰一人滅びる必要はないということですね。まあ、17節18節続きちょっと見ますと、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれていると、このようにありますね。一言で言うと、イエス様が私たちを裁くために来たのではない、いや、まあ、むしろ言い換えれば、すでに私たちは裁かれてるんだということです。イエス様は来る前からですね、使わされる前から裁かれています。まあ、そのことは、旧約聖書、新約聖書ともども見られますけれども、アダムとエバが罪を犯す前から、罪を犯すと死にますよ。罪は死をもたらしますよ。っていうね、こういう警告がありましたし、その真実はずっと旧約聖書、新約聖書の中に示されています。 結局神様は私たちをお作りくださった方、私たちを支えてくださる方、命の源です。私たち人間はうのぼれてますから、自分で自分の命を支えているように勘違いしていることが多いんですけど、違いますよ。神様に支えられています。そしてそのお方に逆らって生きるということが、まあ一言で言えば罪ですし、命の源である神様に逆らって生きようとしても、当然それはうまくいかないわけです。その当然の報いは死です。神様、命の源であるお方から遠ざかり、その交わりに預かれない。まずはそういうことですが、それだけではなく、それが永遠に続くという話です。すなわち、この世を去って、あの世に行きますと、永遠に神様から追放されて、そのお交わり、命、豊かな、あの命の源である神様から追放されたまま、それは言うならば地獄ですね。聖書で地獄と言います。ですから、でも今日の話では何でしたっけ、ここは。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、ありますよね。イエス・キリストを信じるなら滅びることはないんです。だから、その滅びることのないように、イエス様が来てくださったんですね。それがこの良い訪れ。まあ、福音というのは良い訪れですね。良い訪れです。良い訪れの内容はというと、本来人間は罪深いので、死ななければならない。裁かれなければならない。神様から追放されて、永遠に地獄で裁かれるんですが、なんと、イエス様によって、そうではなくて、許されるということですね。裁かれないで済む。こういう話です。まあしかもその16節では、一人として滅びることなくで終わるのではなくて、まあむしろ永遠の命を持つためであるとありますね。裁かれる、裁きから逃れただけではなくて、むしろ永遠の命、すなわち全ての人が永遠の命に預かれると、こういう話です。ね、これは本当に素晴らしい話ですね。罪深い私たちが本来ならば裁かれるべきですが、裁かれなければならないんですが、裁かれないどころ、裁かれないだけではなくて、むしろこの永遠の命、神様のこの命に通じるこのお交わりに預かれるということですね。罪は私たちを神様の交わりから遠ざかせますが、神様は清いお方ですからね。しかしイエス様がその十字架でのお働きによって私たちの罪の罰を代わりに受け、そのイエス様を信じることによって罪清められ許され、神様とのお交わりに預かれるという話です。それほどまでに神様は私たちを愛された。それほどまでに神様はあなたを愛されたんです。そして私たちが裁かれるのではなくて、救いに預かる、永遠の命に預かることを願っておられますから、このイエス様をお使わしくださったんです。まあ、この永遠の命というのはどうでしょうかね。まず聞きますと、いつまでもというのがまず頭に浮かぶと思うんですね。時間的なこと、確かにそういう面もあります。でも豊かという、すなわち無限に豊かというね、こういう面もありますよ。神様の本当にこう無限に豊かな命に預かれると、そしてそれはいつまでも続くという、こういう豊かな命ですね。 まあ、そのようにこのイエス様が私たちのために使わされたんです。それほどまでに私たちを愛され、私たちのために救い主を使わせてくださったということですね。さあ、でもじゃあ私たちはそういうようなお話を聞くと何をどうすべきかということですね。まあ、ここでは何とありますか。それは御子を信じるものがありますね。信じるもの、この神の愛に満ちたこの御約束を信じる、この救い主を神様が愛のゆえに使わせてくださったんですが、そのことを信じるということです。神様の約束を信じる。神様は私たちに裁きではなく永遠の命を与えてくださると、この素晴らしい約束を与えておりますね。まあ、皆さんに伺いますけれども、今ここにおられますよね。そうですか。いつか生まれましたよね。赤ちゃんとして生まれたでしょ。この赤ちゃんとして生まれたのは、それはあなたが何か努力したからですか。じゃないですね。まあ、両親から生まれること面と、まあ、神様から命に授かった、こういうことですよね。で、そのような意味ではこの霊的にも一緒です。もう多くの人はですね、勘違いしてますね。自分の努力によってこの永遠の命に預かると考えているかもしれませんが、違いますよ。この永遠の命も神様からの授け物ですね。まあ、この3章の箇所ではイエス様がニコデモという立派なユダヤ人に話してますが、この生まれ変わらなければならないと言われたんですね。3節ちょっと見ますとね、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国に入る、神の国を見ることはできません。新しく生まれなければというね、すなわち、このままでは入れませんよっていうことです。まあ、6節も似たような話ですね。肉によって生まれたものは肉です。そうですね、私たちはみんな体を持ってこの世に生まれてきますから、そういうのが、そういう肉の体ですよね。肉、こういうこの地上での命ですが、御霊によって生まれたものは霊です。霊的な誕生日ですね。ですから、その霊的な誕生日のためにはイエス様を信じなければならないんですね。まあ、ここではそれは御子を信じる者が、16節に戻りますが、一人として滅びることなく、一人として滅びることなく、この一人としてっていうのは例外なしです。くじ引きじゃないんですね。例外なしです。例外なしに滅びない。まあ、イエス様を信じた場合ですよ。イエス様を信じた場合には、例外なし、一人として滅びることはない。一人も滅びない。だから逆に言うと、誰でもイエス様を信じるとしたらば、その救いに預かる。罪許されます。こういうことですね。結局、それ以外に、この条件がないんです。信じることです。信仰です。イエス様の十字架でのお働きを、自分の罪のために、イエス様が私の救い主なんだと、神様が使わせてくださった救い主なんだと、このことを信じることによってのみ、この罪許され永遠の命に預かるんですね。それ以外にこの条件がないんです。良い行いを続けるとか、献金を十分にしたとか、教会の教会になったとか、バプテスマに預かったとか、あるいは、いろんなことは それに続いて人が考えるかもしれませんが、ないんです。一つもないんです。 信仰だけです。イエス様を救い主として信じただけで、そしてこの罪の許しをいただき、神のことをされるんですね。永遠の命に預かります。まあ、どうすべきかというと、この神様の愛に満ちた約束を信じることですが、加えて言うとすれば、信じ続けるという表現も大事かもしれませんね。信じ続ける、結局イエス様を救い主として信じて救いに預かりました。これで卒業、合格、終わりじゃないんですね。私たちが続けてこの神様の御約束を信じるべきです。まあ、クリスチャンとしての生き方の、大きな原則ですね。続けて神様に頼る、信頼する。いろんな困難の中に預かった時にも、神様の素晴らしい御約束を期待して、ちょうどこの救いのためにイエス様を信じたように、神様の御約束を信じたように、神様の他の約束も信じ、神様と共に信頼しながら、神様に信頼しながら歩むという、こういうことも重要ですね。どうでしょうかね。時々こういうクリスチャンに会いますね。あ、私はイエス様を信じました、天国に行けます、ですが神様の他の約束や、あるいは神様の他の教えをちょっと信じれないとかね、ちょっとこう自分はちょっとこう信頼できない、すごい矛盾していませんか。永遠の命という大きな課題のためには、神様の御約束を信じておりながらも、いながらもね、結局日常生活の中のさまざまな問題において信頼していなかったらおかしい話ですよね。罪というのが最も大きな私たちの直面する問題です。そのために神様に信頼していながらも他に信頼してなかったら、ちょっとおかしい話ですね。まあ、ローマ書の8章のちょっと一箇所を見たいと思いますが、ローマ書8章の31節から32節ですね。ローマ書の8章の31から2ですね。ではこれらのことから302ページになりますね。302ページですね。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに、死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。まあ、そうなんですね。ここに書いてあるのはどういうことかというと、この神様の、私たちは神様にどれほど愛されているかというと、御子をお使わし、御子を死に渡されるほど愛されたんですね。ですからその原理からすると当然ですが、神様が私たちに全て必要とするもの、救いのために欠かせない何でも、それはもちろん備えてくださるということですね。ですからこの神様の愛は私たちの、勝利の保証になります。天国に行くその保証が自分にあるのではなくて、神様の無条件の愛にあります。でも最後にですね、一つ二つ考えたいと思います。まあ、神の愛について今日話しましたね。その無条件の素晴らしい愛、ヨハネの3章16節では、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとありますが、 この神の愛についての、まあ、誤解を2つほど取り上げたいと思いますね。神様の素晴らしい愛という話でした。この愛は無条件の愛ですが、その愛についての誤解を2つですね、考えましょう。まずは、神が罪人を愛しておられるので、裁かないというこの一つの誤解ですね。今日見ましたように、確かにそうなんです。神様は罪人を愛してます。それはもう変わりないですよ。しかしながら、その神様は私たち罪人を愛しておられますから、この私たちを裁かないだろうというふうな考えは、まあ一つは聖書にないわけです。その考えはね。まあそのように考えるとしたら、それは聖書の教えではないんです。まあもしかしたらそれはあなたの、なんていうか、こう価値観というかね。まあだって、誰かを愛してると、そういう人を裁かないよねっていう、そういう、こう、価値観かもしれませんね。そういうものの考え方。でも、イエス様は繰り返してるんですね。この、誤愛を強調しながらも、神様の、こう、裁きのことについても言っておられますね。例えば、まあ、今、ヨハネの3章ですが、この3章の中でも何箇所かありますね。例えば3章3節では、イエスは答えて言われた、誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。すなわち、それはどういうことかというと、ニコデモ、あなたのまま、まあ、この真面目な人ですよ、ニコデモは。あなたはそのままでは天国に入れませんよっていうことです。ね、18節では、御子を信じる者は裁かれない。そうですね。でもどうでしょうか。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。裁かれている、ね。イエス様は愛に満ちたお方ですが、この裁きについてこのように警告してますね。同じ3章の36節も、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は、命を見ることがなく、神の怒りがその上に留まる。こういうことですね。ですから、この神が罪人を愛しておられるのですから、裁かないだろうという考えは、まあ、一般の人間にあったとしても、イエス様はそう言っておられません。愛に満ちたイエス様、十字架にかかられたイエス様が違いますよと言ってます。聖書はそう教えてないんですね。結局、罪のその本質っていうのは、私は神様はいりません。もうこのままで間に合ってます。命は私はもう大丈夫です。神様抜きにやっていく。こういう考え方ですから。しかしながら、私たちは神様に創造されたんですね。そして、神様抜きに生きるものとして創造されなかったんです。神様によって生かされるものとして創造されたのですから。私たちは、そのように、神様を抜きに生きようとしたら、絶対にそれは死で終わります。罪の支払う報酬は死ですと聖書言っている通りなんですね。それは避けられません。ですからまずですね、神様の愛を誤解しちゃいけませんよ。神が罪人を愛しておられるので、だからそれはきっと裁かれないでしょう。違います。ね、確かに罪人を愛しておられます。愛しておられるから救いの道を用意されたんです。でもその救いの道を不要と思う者は、その救いの道を拒む者は、それは裁かれます。ね、罪人を愛しておられるので裁かないだろうというような誤解をぜひ そんな風に勘違いしないようにしてくださいね。でもう一つですが、神様の愛についての誤解。まあ、私たちは愛というものをしばしば誤解しがちですね。例えばこういうことですが、これほど問題に直面しているので、私がね。だから神は私を愛しておられないだろう。まあ全ての人は愛してるって言ってるけど、私は違う。だって、こんなにいろんな問題に直面してるということを考えたときに、それはないだろうと。そういうふうに誤解してしまう人がいるかもしれませんね。結局、神様の愛の意味を誤解しているんですね。まあ、愛されているとしたらこんなにいろんな問題がないだろうという考え方ですね。だからいろいろ問題があるので、まあ、聖書は愛されていると言ってるけど、私の人生を見たら違うなと。こういう考え方ですね。ちょっと一箇所、見たいと思いますが、ヘブル人の手紙の12章の5節から7節ですね。ヘブル人の手紙の12章の5節から7節ですが、440ページになります。ヘブルの12章の5節から7節ですね。440ページ。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れてます。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられる、のです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。というこの箇所ですね。で、ちょっと飛びまして11節。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではない、なく、かえって悲しく思われるのですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。あるんですね。まあ、これは文字通り、この信者への勧めです。結局、懲らしめや問題やこういう困難というのが、私たちの人生の中に、こう、神様があえて与えてくださるのは、それが私たちの成長につながるから、キリストに似るために、あえてそのようにしてくださると。で、その結果は素晴らしい、良い結果なんだと。そして愛から、私たちを誠に愛しているから、そのように、なさるということです。すなわち問題っていうのは、問題に直面しているからっていうことは、愛されていないっていう証拠じゃないんです。まあ、ある意味逆に言えますよね。例えば8節ちょっと見てくださいね。この12章8節。もし、あなた方が誰も受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。すなわち、皆さんが受けている、そんな、こう、懲らしめを受けてなかったら、あなたは本当の子じゃないんだと。まあ、これ、クリスチャン宛ての手紙です、宛ての勧めですけど、ということは、逆に問題が何もないとしたらば、まあ、そういう人はいないと思いますけどね。まあ、毎日いたとしたら、それこそその人は神様の子じゃない、あるいは神様はその人をまあ無視してるとかね、そんなことを思わせます。しかし問題自体は神様は私たちを取り扱ってくださるということです。でしかもこの原則はまだイエス様を信じない者にも当てはまるように思うんですね。いかがでしょうか。教会に来たきっかけでいろいろ聞きますよね。いろんなことで来ます。 でも多くの場合は何か問題抱えて、あるいは悩んで教会に足を運ぶ人が多いですよね。神様はそのようにして私たちをご自分のところに引き寄せようとしておられます。問題、いろんな問題を通して私たちをご自分の近くに引き寄せて、神様をそのようにしておられます。いや、神様は私たちを愛しておられますね。いろいろ問題があるとしても、それはむしろ神様の愛のを物語るんですね。そういう問題の中で神様にこう助けを求める良い機会です。神様は私たちに、人類に愛を証明されたのは御子イエス様のこの十字架です。そして結局、さっき今日最初から読んでいるのは、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。このよう愛されたというのは、なんとなく漠然とこう全世界すべての人ですが、でも今考えているところは、あなたが抱えている問題は、神様はあなた一人を愛していることの証拠でもあります。ただなんとなくこう全世界を愛しているその中の僕は一人っていうんじゃなくて、こういう問題を与えられた、お許しになった神様が私を、あなたを愛しているということですね。そのことを示しています。そしてクリスチャンだとしても、その問題を通してあなたを成長させようとしております。クリスチャンでないものにはその問題を通して罪の問題、神様のいない人生の辛さ、その重荷を感じさせて救いへと導こうとしておられますね。もう一度この3章16節言いますが、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そうです、神様はよう愛されています。人々、すべての人、私たち、私や今日集まりの一人一人、罪人を神様は愛しておられます。そしてその愛のあまりに、この一人子イエス様をお使わしくださったんです。単にこらえただけではなく、イエス様がなんと私たちのために十字架にかかられ、その代わりに罪の罰を受けてくださったんです。私たちはこのイエス様を救い主として信じるならば、神様のこの救い主を心から信じるならば、罪許されます。裁かれないんです。永遠の命に預かります。私たちはそのようにイエス様を信じると、罪許されて、神の素晴らしい生き生きとした豊かな命に預かるんですね。そしていつまでも神様とそのようなお交わりの中に置かれます。神様は今日集まりの一人一人、あなたを愛しています。私も愛しています。そしてその究極の証拠はというと、ここにありますね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ぜひですね、すでにイエス様を信じている兄弟姉妹、この変わることのない愛を確信し、そして主と共に歩み、変わることのない愛を確信し、私を最後まで主は無事見届けてくださるという、この確信のうちに歩んでください。まだイエス様を信じておられない方、ぜひですね、神様のご愛を誤解しないでください、私は愛されてるから裁かれないだろう、これ違いますよ。 聖書はそう言っていませんよ。そうじゃないんです。この信じる者は一人として一人も滅びることなく、一人も裁かれないんです。でむしろ永遠の命に預かるんですね。まだイエス様を信じておられなかったら、ぜひご自分の罪を認めて、このイエス様の十字架を神様の救いの道として信じて、救い主として信じてください。そうするとここに神様の御約束通り滅びることなく永遠の命に預かりますね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように、御言葉を共に、学ぶこともでき感謝いたします。今日は聖書の中でもとても有名なヨハネ3章16節を共に見ましたが、本当に私たちがこの神様の素晴らしい愛を、覚えて、すでにイエス様を信じている私たちがそのことを日頃感謝しながら、その愛のうちに歩みますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方が本当にその必要を覚えて、主イエス様を救い主として信じることのできますように導いてください。この祈りは主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いたいと思いますが、まずすでにイエス様を信じている方々、素晴らしい神様の御愛に預かり、救いの罪の許しをいただいている方々、ぜひですね、これは救いの日で終わるのではなくて、私たちが無事天国に導かれるまで神様は続けて私たちを愛し、必要を満たし、導き続けてくださる、あのローマ書8章で見たこの御約束を覚えながら、信じ続けながら、神様に頼りながら読みましょう。兄弟姉妹どうでしょうか。私はもっと日頃神様に頼りながら歩みたいと、こんなことを今日示されました。そういう方々おられましたら手を挙げていただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、手を下ろして結構です。まだイエス様を信じていませんが、救い主として信じていないんですが、でも罪の許しは必要です。そしてここに今日見たこの御言葉を私も信じて、イエス様を救い主として信じ受け入れ、罪の許しいただきたいんです。そういう方々おられますか。おられたら手を挙げていただければ祈りに覚えますが、いかがでしょうか。いらっしゃいますか。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を預かり感謝いたします。何よりも深い愛によって救い主を私たちのためにお使いしくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちは日頃その具合を感謝しつつ、そこに信頼しながら歩めますように、特に兄弟姉妹の中で手を挙げられた一人一人の上にも豊かな祝福を与え、日頃主を信頼しながら信じ続けながら歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。